初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。3月後半ですね。
ねえ、
気分すごいですね。
寒くないですか？
今日ちょっと暖かかったくなかった？
私寒かった。
本当に？あ、はい、でも逆にね、建物の中の方が寒いって。
あ、今日ね、ずっと家にいたんですよ。
でしょ？
はい。
あの、外意外と来てますよ。
あ、本当ですか？
うん、意外に。あ、そう、いつもダウン着て、軽い、あの、なんだっけ、ユニクロのウルトラなんとかダウンって、あの、薄っぺらいやつあるじゃないですか。
はい。
あれ、今まで着てたんですけど、ここのところ着てないですよ。
はい、あ、ダウンだとね、さすがにちょっと暑いかなっていうのはありますけどね。
うん、そう。そうなんですよ。それでですね、3月ということで。
はい。
あの、もう、一段落はまだして、皆さんしてないでしょうけども、うん、っていうところで、あの、今回、まあ皆さん、まあ満室になっているとは思うんですが、なってない部屋もあるかもねっていうところの部分で、うん、
はい、
そこに対して、こう、来年へのなんかこう、ちょっとしたアドバイス的な感じで、うん、あの、こういうところがニーズがありますよとかっていうのをちょっと、このタイミングで言うのもあれなんですが、うん、オーナーさん宛てにですね、あの、言ってみようかなとかっていうのを考えました。
ど
う
ですかね。はい。いいですね。
あのね、まあ、僕、ほら、あの、業界的に賃貸新聞っていう、あの、賃貸の、こういう新聞があるんですよ、専門 業界新聞が。
はい。
で、そこに出てる、例えばね、この設備がなければ決まらないトップ10とかもあるわけですよ。
へぇ、載ってるんですか、そこに。
載ってるの、そうそうそう。
へぇ、
そうなの。でも、うん、あの、うちもかれこれ何年撮ってるかわかんないけど、それを、全部、あの、スクラップブックにして重要なデータは全部ノートに貼ってくれてるんですよ、うちのパートさんが。
はい。
例えばね、去年のやつ。
うん。
去年というか24年ね、暮れの情報だと、うん、例えばね、単身向けだと、
うん。
もうエアコン。
はい。
まあ、当たり前だよね。
うん。
これはね、あの、2位に大差をつけて2年連続の1位。
はい。
まあ、そりゃそうだわなっていう。だから、基本、上がってるじゃない、夏なんかすっごい。
はい。
だからなおさらついてなきゃダメなんだって。
うん。うん、
あとね、ちょっとこれ、わかりづらいところなんですよ。うん、これ多分これね、菅さんに後から質問します。2位ね。
はい。
3番目がね、テレビ付きインターホン。これセキュリティだからね。
はい。
まあ女の人も含めて、やっぱりあの、なんていうの、セキュリティ必要だよねっていうところが。
うん。
で、4位がインターネットが無料ですよと。
あー、大切。
大切だよね。
うん。
で、5位がウォシュレット。
おー。
うん。
大切。
で、6位が、独立洗面台。
おー。
まあでもこれスペースがないとなかなかね。
うん。
あれだよね。で、7位がエントランスのオートロック。
うん、うん、うん。
で、8位が時代だよね。
うん。
宅配ボックス。
あ、私宅配ボックスだと思ったのに、これ8位なんだ。
そう。多分2位は出ないよ、これ。
え、本当に？
うん。だからわざと置いて、今全部言ってるんだけど。
うん。
で、9位が備え付けの照明。
はい、照明ね。
まあ、ついてた方が便利だよね。
はい。はい、うん、
で、10位が、まあ、これ、まあ、インターネット無料っていうのもあったんだけど、同じような、高速インターネット。1ギガバイト以上。
はい。
じゃあ、菅さん、2位って何だと思う？
2 位？
相当出てるよ、これ。多分当たんないと思うよ。言われたら、あ、そうかも、確かにっていう。昔は、
うん、
昔からあるものっちゃあるものなんだけども、
うん、
これ質問出したらすぐ当たっちゃうかもしれないんだよな。 あ、いいんだけどね。昔からどの部屋にもあったんだけど、外にある。
あ、洗濯機置き場？
そう。
ああ。
室内洗濯機置き場が実は2な。
確かに
すごくない？
昔はベランダとかに
そう
置いて
そうい
るう
そう
ちが
そ
多かったですよね。
う。そうそうそう。ただね、僕もほら、一時期、レンタル家具とかもやってたことあったんだけど、壊れる。
あ、外だと？
痛みが相当激し
そりゃそうです
い。
よ。
もちろんね、皆さんうちからレンタルしてるから、もう何、あの、日焼けしようがないしようが関係なく、そのままもうね、やっちゃってるから余計傷んじゃったんだりとかするんだろうけど、だってボタンとかのところなんかすぐおかしくなるもん。下げてきたやつ。もう表面だけ穴開いてるとかね。
やっぱり外に置くのはね、なるほどね。
そう。え、でも今更って俺は思ったんだけどね。
私はでも、外の洗濯機は絶対嫌だって思ってました、昔から。
確かに嫌だね。
嫌だなって思
す
い
ご
ない
嫌だ。
がら見てました。
確かに。いや、なんか僕の方から、僕は感覚的に言うと、ね、テレビ付きインターホンだとか、ウォシュレットとかって、やっぱそういう工事を受けるケースが多いから、エアコンと、ね、モニター付きインターホンと、ウォシュレット、その辺がもう1、2、3番目かな、みたいな感じもあったんだけど、ウォシュレットって意外と5位なんだな、とか、それよりもインターネット無料の方が水あるんだな、とか。まあでも言われたら確かにそうだよな、とか、今テレビ見ないもんね。
見ないですね。パソコンとかね、スマホとかね、そういうのですもんね。
で、実はね、これ、今言ったのは単身向けなのね。で、ファミリーもあるんですよ。
おー、聞きたい。
で、ファミリーも1位は実はエアコンなんですよ。
ああ、まあ、これはね。
で、2位が、いい、そうなんですよ。室内洗濯機置き場なんです。
あ、洗濯機置き場ね。
で、3番目も同じで、インターホンです。テレビ付き。で、ここから違ってくるのが面白いなと思ったんだけど、まあでも確かにファミリーだからそうかなと思ったのが、独立洗面台。
ああ、やっぱりね。
そうだよね。やっぱそうだよね。ファミリーだとそっち優先だよね。インターネットじゃないよね。で、その次が、ウォシュレット。ウォシュレットは同じ5位。で、次に来るのが、単身にはなかった機能。
おお。
これ後で、菅さん質問 置いといて。で、7位がインターネット無料。7位なんだよ。単身だと4位なんだけど。
なるほ
面
ど。
白いよね。で、8位が、まあこれは、これもとこのその独立洗面台に近いんだけど、8位はシステムキッチン。で、9位が、またこれもちょっと、単身赴任では7位なんですけど、ファミリーだとエントランスのオートロック。で、10位が宅配ボックス。
な
じ
るほど
ゃあ、
ね。
菅さん、6位って何すると思う？単身
私、
赴任。もう分かった？
なんか、私だったらってことで言う
ど
と、単身にはないでしょ？
ない。
私だったらですよ。
正解です。
え、じゃ、何まで言ってないじゃない。聞いて。
当たっちゃう気がする。
追い焚き機能。
ああ、正解さえ、正
や
解、正解。
ったー！
もう当たる気がした、今。
これ自信あった。
やっぱそうなんだ。
追い焚き機能だと思った。
そうだよね。俺も言われて確かに追い焚きだよな、とか思った。そうだよね。やっぱファミリーだから浴槽浸かるんだよね。
そう、使って、で、また、ほら、ね、時間差で入るじゃない。
そうだよね。で、 で、だからこそ、独立洗面台もそうじゃない？ファミリーだからっていうことだし。やっぱこの辺はやっぱその、あとシステムキッチンってこれ奥さんの、ご飯作るときに絶対必要になってきちゃうやつでしょ？そうそうそうそう。食洗機が必要とかって出てこなくてよかったと思ったけど。
食洗機は、まあ、なんとかなるじゃないですか。
まあ、なんとかなるよね。確かにね。
へえ、面白いですね。
逆に僕ちょっとあれって思ったのが、昔あったのは実は、バス乾燥機。単身なんかではバス乾燥機とかって結構あったんだけど、これには入ってないんだよね、最近のやつに。
それよりもインターネット環境が整ってる方がいいんじゃないですか？
いいみたい。で、多分わかんないけど、バス乾燥機ってあれば便利だけど、使わないんだよね。うちもそうなんだけど。
うちもそうです。
使わないんだ
使
よ
わ
ね。
ない。使わないです。
そうなんだよね。だから抜けたのかなって思ったんだよね。モニター付きインターホンなんかは絶対あった方がいいだろうし、エアコンはもう絶対マストだし。まあ、ファミリーだったらね、2DK だったらもう2台3台つけてよって感じだし。
そうですよね。
あとエントランスのオートロックっていうのもやっぱわかるしね。宅配ボックスはやっぱ時代だよね。アマゾンだもんね。
もうあったら便利。
そうだよね。そうそうそうそう。
へえ、面白い。
面白いよね。これ、だからオーナーさんとね、まあ今もう管理ね、会社さんも不動産の方ももう、私も知ってるよって言うかもしれないんだけど、意外とこう、ああ、なんか僕は実は違ったと思ったんですね。
どういう
もう
こ
ちょっと
と？
違う。僕、インターネットの無料ってこんなに順位が高いんだって思わなかったんで、逆に。
インターネット環境はやっぱり整ってないと
ダメなんだよ
き
ね。
ついと思います。
なんか、僕なんかの年代からすると、セキュリティとかね。あと、ウォシュレットとか。なんかがすごくこう、生活だけ見てるみたいな感じじゃないですか。なんか、インターネットって目に見えないところだから、多分僕の中では気づかなかったんですよね。ああ、ここなんだ。
まあ、今インターネット使って仕事する人も多いし、学生さんももうネットで何かね、課題を提出したりとかそういうのもあるし、やっぱりもうネットありきになってるから変わってるのかもしれないですね、こうやってね。
でね、実は、去年の24年に入ってから、お客さんの、その、なんていうの、問い合わせが一番多かったのは、菅さん、実はそう、インターネットの無料が一番多いんだって。
やっぱりそうなんだ。
エアコンは逆に良いな。
なんかエアコンはなんだろう、あって当た
ま
り
あ、あ
前の
る
部
よ
分
ねっ
も
てい
ある
う。
じゃない。
詐欺じゃないよ。まあ、そうだよ
大
ね。まあ、あったと
体あるよ
き、
ねっていう。
大体あるよね。まあ、そういう見方すれば確かにそう。
そう、大体あるから、それより
そう
も
だ
イ
よ
ンター
ね。
ネットはどうですかっていう。
そう、無料かどうかっていうと。で、次に2位が、実は、高速インターネットかどうかっていう話。
いや、でもね、すごいこれわかりますよ、私。高速であってほ
あ、
しいっ
そう。
て思うも
あ、まあ、やっぱそうなん
ん。
だ。
すごいストレ
で、
スだし。
同2位がもう一個あるんです。これが宅配ボックス。
ああ、本当時代。
時代だよ
時
ね。
代、
時代だよね。インターネット無料がダントツですごく多くって問い合わせが、2位が高速インターネットと宅配ボックスなの。同率で。
なるほどね。宅配ボックス必要。
で、次にエアコンが来て、その次何と思います？ これは多分当たんないよ。
これは当たんないよね。なんだろう。もうそこ、それはわかんないな。なんだろ
これすっげえわかんない。僕言われても全然、あ、そこ？みたいな。あ、そうなんだって感じでしたね。
う。へえ、なんだろう。なんだろう。
都市ガスかどうか。
はあ。
都市ガスですかどうですかっていうのが実は5位なんだって。そう、面白い。その問い合わせ、もっと少な、もう一個少なくなって6位になって、防犯カメラ？あるかないか？で、7位がエントランスのオートロック。まあ、セキュリティ系ですよね。で、実は、7位が実は同率3つあるんですよ。エントランスのオートロックと、もう2つ同じのがあって、1つが、さっき言ったバス乾燥機。浴室乾燥機。あ
な
る
る
か
ほ
い。
ど。
で、ここで、あ、ここもまた時代だなっていうのが出てきたのが、実は、ペット用設備。
なるほどね。
うん。で、ここまでが約8位、7位か。7位で3つあったんだけども、9位と10位がまた同率であって、これ一つがテレビ付きインターホン。で、3位、まあ、同じ同率なんだけど、独立洗面台の。独立洗面台ってやっぱ結構ニーズあるんだね。朝とかやっぱあれ？いろいろやるからか。女性だもんね、それはね。
独立洗面台じゃないとちょっとちっちゃいじゃないですか。
いろんなもん置くからね。そうだよね。面白いよね。
へえ、面白いです。
まあだから1位、2位がだってインターネット系でしょ？インターネット無料、高速インターネット。で、1位、2位。で、同率2位で宅配ボックス。4番がエアコン。5位が都市ガス。6位が防犯カメラ。で、7位が3つあって、エントランスのオートロックと、浴室乾燥機と、ペット用の設備と。で、9と10位が、テレビモニターインターホンと、独立洗面台。なんですって。で、逆に、敬遠される設備っていうのがあるんですよ。
そんなのあるんですか？
そうそうそうそう。確かになっていうのは。確かに、でも確かに僕もこれで悩まされたものが一つあったり、まあ今年の1月か2月かな。なんとかしていろいろやってあげたかったんだけど、結局、まあダメだったんだけどっていうので、1位が、言いますね。3点ユニット。3点ユニットってわかります？菅さん。
浴槽とトイレとちょっとちっちゃな手洗うとこでしょ？
そうそうそうそうそう。それがやっぱ一番敬遠されるって。
でもわかる。私もこの3点ユニットのある部屋に住んでましたけど、一人の時に。
カビるよね。
そうなの。掃除も
で、
しに
ト
くい
イレ
し、
の
狭いし。
掃除狭いしね。で、浴槽の中に座って入るかって言ったら、だってその横にトイレの便器が見えるしね。
そうなんですよ。
一番綺麗にしたいとこだけど、トイレがそこにふんぞり返ってるしね。やっぱ、その辺はやっぱあるよね。若干ね。そうなんだよ。あとね、2位が、室内洗濯機置き場。
出
さった
。
きのやつ。意外に、でも俺あんまりないんだけどね。室外洗濯機置き場の物件、あんま携わることが。
だいぶ減った。昔に比べたら減ったんじゃないかなとは思うけど。
昔のアパートにあるかな、ないかなっていうぐらいでしょう。ねえ。うちの猫聞こえます？
さっきね、なんか泣いてたよね。
ごめんなさいね。
かわいい。
いません。すいません。で、3位が2つあって、 この一つが僕すごく苦しめられたというか、一生懸命やったんだけどダメだったのがバランス我慢。
バランスがまあ出ましたね。
やっぱ、で、昔、ここでも言ったかもしれないんだけど、福生の方の物件で、バランス釜をどうにかして、なんとかこうのってやったんだけど、結局、まあ、お金がかかりすぎちゃう。やっぱりマンションの投資効率として、経費がかかっちゃうから、結局そのまま使うことになった。まあ、場所的には外国の人とかも多いみたいで、外国だったら、バランス釜まだギリ OK。日本人はまず無理だろうって言われていて。まあ、それで、まあ、全部その広告、まあ、エイブルさんからいろいろノウハウを聞いて、まあ、オーナーさんに広告をして、結局、まあ、調査だけで結局工事をしなかったっていう経験があって、やっぱバランスがまっていうのは大きなネックですよね。いや、だからもう、まあ、マンションで、こうね、投資で用でいろいろ考えてらっしゃる方いらっしゃるんだったら、バランスガマの物件は避けられた方がいいかなと思いますね。安くてもね。入居者選んじゃうからね。で、3位と4位、さっき言って同率なんですけど、和室。そんなに和室、まあ確かに和から洋に変更してくれっていう工事をやったりとかよくしますけどね。畳もいい文化だと俺はすげえ思うんだけどなぁとは思うんですが、敬遠される設備としてはやっぱり同率3位、4位で和室が入ってますね。で、さっきの問い合わせでもあった5位。プロパンガス。
これ何敬遠されちゃうんですね。
敬遠されるんだ。なんで
へえ。
だろう？高いかな？
めんどくさいんじゃないですか。
そういうこと？
ガスの設置っていうか。
プロパンガスでもいいんじゃねえとか。でも、その次は僕も、どうかなと思うのは和式トイレ。でもあんま見ないけどね。和式トイレの物件で昔はあってそれを洋式に交換してくれとかってありましたけど、今は相当ないかな。あと次7位。これはでも今でも結構よく見ますけど、2ハンドルの混合水栓。
お湯と水の？
そう。だからシングルとか、シングルレバーに交換してほしいとかっていうのはよく問い合わせ来るんですけど、敬遠される設備の中の一つの7位として、2ハンドルの混合水栓っていうのがあるんだって。
これだってさ、自分でこう調整するわけですよね、お湯の温度っていうか。
そうだけどね。
面倒ですよね、確か
面
に。
倒っちゃ面倒なのかもしれないけど、もうホテルでもそうじゃんとか思っちゃうんだけど、最初暑くて、あちち屋根ながら、ね。
なんかホテルだと、ほら、その日はもうホテルだからしょうがないなって思うけど、これが毎日お家でやるってなると、ちょっと勘弁してくれって。
まあね、そういうもんか。で、あとは、あともう一つが、8ね。8ね。が、そうなのか。古いエアコン。
古いエアコンね。
多分、なんでこう言ってるかっていうとね、ただ一つは電気代が高くなるっていうのがあるのと、あとやっぱ機能？なんで、入りとか切りだとか、なんかあるじゃない？いろい
ありま
ろ。
す
それ
ね。
が古いと、どっちかがあったりなかったりだとか、昔だってあったのだって、線のリモコンあったじゃない？ケーブルが出てるやつ。
ケーブルが出てるのなんてありましたっけ？
あったよ。最初の頃ケーブル出てたんだから、リモコンじゃなかったんだから、電池じゃなくて。
そっか、そこまで行ってこうやるっていうこ
そう
と。
そうそう
そうでした
そうそうそう、
ね。
そういうのもあって、何年か前あったよ、僕。 お客さんの物件で。買えないんですかってかって思っちゃったけど、買えないとか、そうなんだ。
使えるから買えないんでしょうけど。
まあ逆にあの辺の電化製品って壊れないからね。
そうなんですよ。丈夫なんですよね。
よくできてるから。で、次の9位と10位が同率なんですけど、ああ、そうなの？とか思ったね。オール電化。
敬遠されちゃうんですか？
敬遠されますよ。敬遠される9位と10位の9、同率9位は、10位は、オール電化なんですよ。
ガス派の人が多いんですかね？都市ガス
皆さん
派？
ガス派だもんね。
そう、私ガス派です。
だから、まあ、なんかあった時にガスだと使えるから、電気だと使えなくなるからでしょ？停電しちゃったらだって何もできなくなるし。お湯も沸かせなくなっちゃうし。まあ、気持ちわかりますけどね。気持ちわかります。で、次、同率。全く一緒ですね、これ。電気コンロ。
電気コンロ？
ガスコンロじゃなくて電気コンロ。だから IH もあるんじゃない？
なるほど。敬遠されるの、これ。
敬遠される。
へえ。
なんだって。
そうなんだ。
1位、3点ユニット、2位、室外の洗濯機オーキーパーは、バランスが、まあ、和室、LP ガス、和式トイレ。和式トイレなんて見たことないけどな、もう。ツーハンドル混合水栓。ツーハンドルの混合水栓なんかすっげえ見るけどな、ふわっと古いエアコン。オール電化。オール電化嫌なんだ。俺オール電化の方がいいんだけど、まあいいけど。っていうことらしいです。
へえ、面白いですね、本当にね。
だから、このデータは、全然、僕たちの主観とか入ってなくて、ある問い合わせがあったよとかっていう、アンケート調査に基づいたものなので、オーナーさんとか管理不動産さんとか、聞いてる方なんかが参考になるようなデータだと思うんですよ。
本当ですね。
で、今回ほら3月で、入居が決まりましたとか、まあ決まりづらかった、もしくは決まった、すぐ決まったとかっていろんなケースあると思うんですよ。もちろんその人気がある街だとか、そしたらすぐどんどんどんどん入っていっちゃうしね。だけど、人気がある街じゃないケースも多々ある中で、どうやって入居をなんかこう入れていく？確かに、リーシングって言って、その何、仲介手数料たくさん払って人を入れるっていうテクニックもあります。やり方次第ではね。だけど、一番マーケティングができている、マーケティングってよくできているって言われた時の商品って何かって言ったら、置いたらそのまま入るって商品なんですって。ってことは、人の営業がなんか絡まなくても、ちゃんとじゃないけど、スパスパ入るような感じ。まあ、駅から、さっきちょっと出てきたんだけど、後で話そうかどうしようかってあったんだけど、ある建物は駅から徒歩20分なんですけど、家賃が2000円上がって満室になった建物があるんですよ。何やったかって、ペット管理したっつって。で、ここに他のデータで出てきてたのが、実はペットの、問い合わせ？ちょっと僕も調べておいたんですけど、5年前、まあ、2019年の、問い合わせって全体的なペットはありますかありませんかだとかって、そういうところの部分で約10%ぐらいあったんですって。2024年になった時に18%まで増えたんです。
そんなに？
だから倍増えてる。やっぱペットブームなんだよね、多分。一人暮らしの人たちなんかも猫とか犬とかを飼うようになってきて、で、やっぱダメとかいいとかって、まあ僕も言いましたけどね、ここの番組で、ペット可能じゃないとこで飼ってもバレちゃうし、やっぱ、 ペットの飼ってたっていう足跡は絶対消せないし、
はい。
お金たくさん取られるからペット飼がいいですよってお話をした。だけど、やっぱりまあ、ペットがいるだけでね、和まれるし、だったらペット飼の方の建物とかの方がいいんじゃないんですかねって話もしたと思うんだけど、やっぱ、すごく増えてるっていうのはやっぱありますよね。ファミリー物件は本当に増えてる。
ああ、そうなんです
う
ね。
ん。うん。もう、まあ、こんなこと言っちゃおかしいですけど、ちょっと駅から人気のない駅で徒歩何十分ところとかやるってなったら、もうペットカーにして IoT 入れて、高速化して引いちゃって。この辺のところ、もうエアコンは全部屋つけといて とかやれたら、入るかもしれないですよね。でも
そうで
入ると
す
思うけどな。
ね。
うん、全部の部屋に、だって、ファミリー物件で 2DK で、ダイニングと部屋ある和室にエアコン2つつけと、3つつけといて、で、洗濯機が中に置いてあって、インターホンがあって、追い出し機能があって、インターネット無料で高速も入れといて、宅配ボックスがあって、みたいな、ペット飼ってたらやっぱ入りたくなるもんね。
そうですね。それだけ揃ってるとね。
うん。あと、システムキッチンで、オートロックスまでついて、とかって、ウォシュレットついて、独立洗面台でって言ったら、入るんだよね、多分人って。徒歩20分で。
徒歩20分だったら、まあいいかなって思うも
そうだよね。
ん。
やっぱさ、豆柴のさ、ポチがさ、可愛いからその分は許してやろうってこう、思っちゃうんだろうね、多分ね。で、逆に、徒歩20分の方が散歩しやすいよね、
あ、
駅の
そうで
方
す
が。
ね。
うん。
確かに。
そう考えると、駅から離れてるオーナーさんなんかは、まあ、ちょっとペット可にするかしないかって、大きな、こう、岐路に立たされるかもしれませんけど、うん。まあ、一部屋だけだったら空いててもいいかなと思うけど、二部屋、三部屋って空いてるようだったら、もう和室やめて洋室に変えてエアコン全部つけてペット管にして独立洗面台つけてインターネットやっといてオートロックまでやれたらもう満室ですよずっと。家賃上がってもね。
そうですね。な
で、
るほ
ペッ
ど
ト管
ね。
にすると家賃上がっても入るんだって。
やっぱり借りる方もペットいるし、そりゃ
し
ちょ
ょう
っ
がないと
と
思
高くなるよねっていうのはありますよね。きっと
っ
ね。
て。うん。絶対ありますよね。やっぱ。可愛いこの子のためだと思っちゃうもんね。
なる
そう
ほ
なん
ど
だよ
ね。
ね。まあ、オーナーさんのちょっとした、お役に立てるかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっと3月ね、後半になって、まあ、ファミリータイプはまあ、4月、またバタバタするかと思うんですけど、その辺のところを、チェックしてもらって、ね、せっかく入る際にこの春のこの時期しかないので、その辺のところですね、もし決まりそうもないなと思うのであれば、その辺ちょっといじってもらって、やればもしかしたら満室になるんじゃないかな。まあ、少しお役立ちに立てればどうかな、と思って今日はちょっとそんな話にしました。
ぜひ参考にしていただきたいと思います。
はい。
それではここからは得押しのコーナーです。
お疲れ様です。ですね、今日も本なんですよ。
あ、いいですね、本。
ね、ちょっとね、重たい本なんだけど、実は映画にもなってて、この本読んだ後に、あ、映画見たくなったっていう、阿部寛さんとか、佐藤健さんってすごい役者さんが出てるやつなんですけども、宝島社さんから出ている、守られなかった者たちへという、ちょっと長い表題なんですけど。まあ、仙台なんですよ、場所は。まあ、3月でね、大きな地震があって、ちょうどまあ同じタイミングなんですけど、後の話なんですよ。で、まあもう知ってらっしゃる方はもうそのままなんですけど、実は、舞台は仙台で、市事務所ってあるんですよ。その、なんていうの？ 仕事がないようだとかね、生活できないよっていう人たちが、その、最寄りの市役所のそういうとこの窓口に行って、まあ、どうするこうするって話し合いをするっていうところの担当者の人が、まずは亡くなったっていうところからスタートするんですよ。
ほう。
で、まあ、刑事さん二人いて、で、どうしたこうしたってなった時に、また違う近くの町の同じ福祉事務所の方がまた亡くなり方も、ちょっとこう、えっていうような内容の亡くなり方なんですよ。で、まあ、ある空き家、まあだから結局住んでないような建物も結構多いじゃないですか、仙台って。まあ、未だにね。未だに多分そうだと思う。そこに、動けないようにして結局、餓死をする。それって結構やっぱりこう、ある部分ザクってやって亡くなっちゃったって方が、どっちかっていうと、まあ、どっちも嫌だけど、どっちが嫌だかったら、水も飲めなくて体の自由が効かなくて餓死していくっていう方が絶対嫌じゃないですか。で、それをやるって相当因で、なんかあるんじゃないって言うんだけど、その、福祉事務所のみんなからすると、その二人って、とてもいい人なんですよ。真面目で。で、ここのギャップってどこなの？みたいな。もう結構オフレコいそうであれば、やばそうな感じなんですけど、ただ、そのぐらいまでは喋っても OK だと思って。そこから、大震災が起きた、結局、いろんな条件があって、ご飯が食べれなくなるような人たちがいる。で、そこにその窓口がありました。もう皆さん気づく人はもうそうかもしれないけど、そこでいろんなやりとりがありました。だけど、そこは、やっぱりある部分、市の役所としての窓口の生活も皆さんありの。ただ、そこの部分に対して国からの希望、こうしてほしい、ああしてほしいっていうところもありの。で、そこに対して、リアルなところっていうギャップってあるじゃないですか。で、まあ、若い人は若い人でなんとかなるかもしれないけど、お年寄りの方とかなんかだと、こう、諦めてしまうってあるじゃないですか。そういったものが、こう、徐々にこう、なっていって、フィクションなんですけどね。フィクションなんだけども、読んだ時に、でもこれあるかもねって思ったんですね。すっごい。そこに絡んでるいい人たちばかりが、まあ、いろんなことがあって、まあ、悲しい結末になっていくっていうパターンなんですけど、考えさせられますよ、本当に。で、まあ、関西の方なんかだとね、なんか海外の人がすぐ日本に来て、失業手当もらって、なんか、パチンコやって遊んでてどのこうのみたいな人もいれば、真面目な方なんかだと、人様の税金でやっぱ食べるのはどうかなっていう人たちも、未だにやっぱいらっしゃるじゃないですか、そういう人たち。で、その描写とかいろんなものが、ああ、でも確かにあるかな、みたいな感じも僕は受け取ってて、あ、これすごい面白い本だなと思ったら映画にもなってて、映画になっておかしくないと思いました、本当に内容は。
そうですか。
読んでさっぱりする内容じゃないです、はっきり言って。考えさせられる内容。いい意味ですごくいろいろ考えさせる内容で、皆さんちょっと時間があって、まあ今日はね、今月3月なので、ちょうどね、3月3.11なので、いい機会で、まあ時間があったらね、こういう、なんかこう、地震だけじゃない、こう、なんていうのかな。ああ、こういうこともあるのかもねっていうフィクションですけどね。っていうのに、発見できたというか、携われたことが、勉強になりましたね、僕はすごくね。 いい本ですよ。すごくいい本だと思った、これ。
映画もね、見たいですね。
ぜひ見たい、マジで。
ねえ。
本読むとまた時間かかっちゃうけど、映画だったら2時間くらいで終わっちゃうからさ。ねえ、全然ありかなとか思って。もう出てる人なんかもすごくいい人ばっかりなんで、ぜひ、皆さん見ていただければと思い、あ、見ていくか、読んでもらってもいいかなと思いました。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL、 そしてトクトクチャンネル専用のホームページの URL、 インスタグラムや X の URL も記載しております。それから特押しでご紹介いただきました先ほどの本、こちらもですね、説明欄の方に載せておきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。